最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年3月18日水曜日、パーソナリティのはるかです。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。3月18日は点字ブロックの日なんだそうです。1967年のこの日、世界で初めて岡山県の交差点に点字ブロックが設置されたんだとか。今では当たり前のように見かける黄色いトコボコのブロックですが、これが視覚に障害のある方々の安全な歩行を支えるすごく重要な発明なんですよね。テクノロジーの世界でも誰一人取り残さないアクセシビリティってすごく大事な考え方です。普段私たちが作っているサービスやアプリが本当に全ての人にとって使いやすいものになっているか、時々立ち止まって考えるきっかけになる日かもしれませんね。さて、本日は前半で日本の経済を動かす大きなニュース、地価の上昇と日本製鉄の大型買収について、そして後半は私たちの開発スタイルを根底から変えるかもしれない GitHub Actions のローカル実行ツールや AI コーディングの驚くべき活用事例、そしてその裏に潜むセキュリティの脅威まで、技術トピックを盛りだくさんでお届けします。まずは経済のニュースから見ていきましょう。ヤフーニュースから工事地価バブル後で最高の上昇率という記事です。国土交通省が発表した2026年の工事地価、つまり土地の値段の目安が、全国のすべての用途の平均で前の年に比べて 2.8% 上昇したそうです。これで5年連続の値上がりになるんですが、この 2.8% という上昇率はなんとバブル期だった1991年以来35年ぶりの高さだということです。すごいですね。特に都市部での需要が堅調だったみたいで、用途別に見ると住宅地が 2.1% の上昇、商業地はそれを上回る 4.3% の上昇となっています。どちらも5年連続の上昇ですね。住宅地では東京圏や大阪圏といった大都市でマンションの需要がすごく高くて、その影響が交通の便の良い周辺の地域にも広がっているみたいです。あと北海道や長野県みたいなリゾート地でも、富裕層や海外の方からの別荘の需要が増えているのも地価を押し上げる一因になっているようですね。商業地はというと、こちらも大都市が中心で、お店やホテルの需要が強いみたいです。最近は訪日外国人の方もすごく増えていますから、各地の観光地で店舗やホテル向けの土地の需要が旺盛なのも納得できます。リモートワークが普及してオフィスの需要はどうなのかなと思いきや、空室率が低下しているエリアもあって、オフィス用地も上昇が続いているところです。ただ日本全国どこでも同じように上がっているわけではなくて、勢いには差も出ています。三大都市圏、東京、大阪、名古屋で見ると、東京圏が 5.7%、大阪県が 3.8% と上昇幅を拡大しているのに対して、名古屋県は 2.3% と前の年より上昇幅が縮小しています。地方圏全体でも 1.2% の上昇と、少し勢いが落ち着いてきているようです。ちなみに日本で一番土地の値段が高い場所は、20年連続で東京銀座の山の楽器銀座本店だそうです。そのお値段、なんと1平方メートルあたり6710万円、1メートル資本の土地ですよ。そこに高級車が何台も買えちゃう金額の土地があるって、ちょっと想像がつかないですよね。地価が上がると景気がいい感じがしますが、家を買ったり借りたりする私たちにとってはちょっと複雑な気持ちにもなりますね。
続いてこちらも大きな動きです。同じくヤフーニュースから、 USS 買収、日鉄に計9000億円融資へという記事です。日本の鉄鋼最大手である日本製鉄が、アメリカの歴史ある鉄鋼大手 US スチールを買収するという巨大プロジェクトを進めていますが、その資金調達の枠組みが決まったというニュースですね。この買収、総額がなんと約2兆円、ドルにすると141億ドルにも上るんです。 その資金を支えるために国際協力銀行 JBIC や三菱 UFJ、三井住友、みずほといったメガバンクが日本製鉄に合わせて約9000億円を融資することが分かったそうです。内訳は JBIC が約5500億円、メガバンク4行が約3500億円を担うとのことです。すごい金額が動いていますね。なんでこのタイミングで大きな融資が必要かというと、もともと日鉄は買収資金をつなぎ融資という比較的金利が高くて1年以内に返済が必要な短期のローンで賄っていたんです。今回の長期で返済できる融資に借り換えることで毎月の利息の支払いの負担を軽くする狙いがあるんですね。大きな買い物をした後の家計のやりくりみたいな感じでしょうか。そもそもなぜ日鉄はこれほど大きなリスクを取って US スチールを買収するのか、その背景には日本の国内での鉄鋼の需要がだんだん減ってきているという現実があります。そこで海外事業に力を入れて国際的な競争力を高めていこうという戦略なんですね。買収後も2028年までに US スチールの設備を新しくするためなどにさらに約 1.7 兆円を投資する計画だそうです。ただこの大きな賭けにはもちろんリスクもあって、アメリカの鉱材の市況が悪化していたり、製鉄所で事故があったりして2026年3月期の US スチールの利益貢献はゼロ、つまり利益にはつながらないと見込んでいるそうです。日本の伝統的な大企業がグローバル市場で生き残るために大きな一歩を踏み出したという非常に象徴的なニュースだと感じました。さて、経済の大きな動きを見てきましたが、ここからは私たちの開発現場をガラッと変えるかもしれない技術の話題にフォーカスしていきましょう。
まずは前から水地さんの GitHub Actions 互換のローカルタスクランナーを作ったという記事です。 GitHub Actions 便利ですよね。コードをプッシュしたら自動でテストやビルドが走る CI/CD の仕組みです。でもちょっとした修正を確認したいだけなのに、毎回プッシュしてクラウド上でコンテナが立ち上がるのを数分待つというのは地味にストレスだったりします。デバッグもやりにくいし、成果物を取り出すのも面倒だったり、そんな悩みを解決するために開発されたのが今回紹介するアクトルンというツールです。これは GitHub Actions のワークフロー、あの YAML ファイルを自分の PC、つまりローカル環境で直接実行できるツールなんです。使い方もすごく簡単で、例えば npx@mizuchi/actorun.github/workflows/ci.yml みたいにインストール不要でいきなり試せます。 Docker やネイティブ環境でも動くので、環境を選ばないのも嬉しいポイントです。アクトルンが賢いのはローカル実行に最適化されている点です。例えばローカルではすでにリポジトリのコードが手元にあるので、アクションズスラッシュチェックアウトっていうコードを取得するステップは不要ですよね。アクトルンはこういうステップを自動でスキップしてくれます。実行前にダッシュダッシュドライランオプションをつければ、どんな処理がどんな順番で実行されるのか計画だけを確認することもできます。これは安心ですね。アクションズスラッシュアップロードアーティファクトとか、アクションズスラッシュ形式といった標準的なアクションもローカルの特定のディレクトリを使って再現、つまりエミュレーションしてくれるので、本番の動きに近い形でテストできます。さらに面白いのが NIX というパッケージマネージャーとの連携です。もしローカルに Python とか Rust とか特定のツールが入っていなくても、 NIX が自動で環境を整えてくれるので実行できちゃうんです。これはすごい。まだ実験的な機能みたいですが、ダッシュダッシュアフェクテッドオプションで Git の差分を見て、変更があったファイルに関連するワークフローだけを実行したり、ダッシュダッシュリトライで失敗したジョブだけを再実行したりもできるそうです。これは開発サイクルが爆速になりそうですよね。CI の待ち時間をなくして開発に集中したいという開発者にとっては、まさに救い神のようなツールじゃないでしょうか。
続いては、AI を開発にどう生かすかというテーマで、前からチマンさんのクロードコードコデックスでカックル金メダルを取った話というものすごい記事を紹介します。カックルというのは、世界中のデータサイエンティストが企業や研究機関から出された課題に対して予測モデルの精度を競い合うプラットフォームです。この記事の筆者は、なんとカックルのコンペで参加3803チーム中5位、上位 0.1% という成績で金メダルを獲得したんですが、その実装のほぼすべてをクロードコードやコデックスといった AI コーディングツールに任せたというんです。この記事で一貫して語られているのは人間と AI の役割分担です。
AI に実装と分析を任せたことで、実験の回数が桁違いに増えたそうです。なんと、5フォールドのクロスバリデーション、これはモデルの性能を評価する手法ですが、これを合計で1515回も回したのこと。人間が手で書いてたら絶対に不可能な回数ですよね。じゃあ人間は何をするのかというと、アイディア出しとデータ観察に集中したそうです。ただ面白いことに、最終的にスコアを大きく押し上げたアイディアのほとんどは人間が考えたもので、AI からの提案の打率は低かったと正直に書かれています。AI の得意なことと苦手なことがはっきりしていて、得意なのは実装と分析、こういうモデルで学習パイプラインを書いてといった指示を正確にこなすし、実験結果の可視化や要約も得意。逆に苦手なのは自律的な精度改善、精度を上げてみたいな漠然とした指示だと、アンサンブルとか教科書的なありきたりの提案しか出てこないそうです。コンペ終盤のあと一歩精度を詰めるという場面では AI は限界があったと。つまり実装と分析は AI に、アイディアと判断は人間にという役割分担が現時点での最適解だということですね。この実験を支えた環境も興味深いです。高価な GPU マシンは使わず、ローカルの MacBook Air で AI にコードを書かせて、そのコードは Google ドライブに保存。実際の学習は Google ドライブをマウントした Google コラボで実行する。この構成なら誰でもすぐに始められますよね。大量の実験を管理するために EX という大きな実験の単位と、その中でパラメーターなどを少し変えた Child EX という単位の2段構成にするなど、AI に効率よく働いてもらうための工夫もされていて、非常に参考になります。これはカックルに限らず、あらゆる研究開発で応用できる考え方だと思いました。
今のカッグルの話でも出てきたクロードコードですが、もっと使いこなすための Tips や開発フローそのものを自動化してしまうさらにすごい事例も出てきているので、2つの記事をまとめて紹介しますね。まずは前から H.A. 崎さんの課題ベースで学ぶクロードコード便利機能。こちらはクロードコードを使いこなすための Q&A 集のような記事です。例えば、毎回同じ指示をするのが面倒という悩み、プロジェクト固有のルール、例えばコミットメッセージは英語で書くとか、テストはメイクテストで実行するとかありますよね。これを cloud.md というファイルに書いておくと、クロードコードが毎回それを読んでくれるので、いちいち説明する手間が省けるんです。 init コマンドを使えばリポジトリを解析してこのファイルのひな形まで作ってくれるという親切設計。ファイルを編集するたびに許可を求められるのが裏ざわしいという悩みには settings.json という設定ファイルが有効です。ここに例えばファイルの読み込みや特定のテストコマンドの実行は許可不要と書いておけば自動で実行してくれます。さらに強力なのがフックという機能。これは例えばクロードがファイルを編集し終わったら必ずフォーマッターを自動で実行するといったルールを仕組みとして強制できるんです。お願いではなく強制なのがポイントですね。面白い使い方として、ユーザーの入力待ちになったら PC から音を鳴らすなんていうフックも紹介されていました。これなら放置していても止まっていることに気づけますね。そしてこのクロードコードの機能をフル活用して開発プロセスを根底から変えてしまったのが、キータの和樹小川さんの記事、クロードコードで異周期表並列開発 PR 作成を全自動化したら開発速度が異次元になったです。これはもうタイトルからしてすごいですよね。この記事で紹介されているのはクロードコードのスキルズという機能を組み合わせて、要件定義から GitHub の異周作成、依存関係を考慮した開発計画の立案、そして並列での実装からプルリクエストの作成までをほぼ全自動で行うワークフローなんです。このワークフローで人間がやることは最初の要件定義に集中すること、そして各ステップで AI が生成したものを確認して次のステップに進むためのプロンプトをコピペするだけ。実装そのものは AI がやってくれます。特にすごいのが複数の異種を並列で開発する部分です。デブプランというスキルで異種間の依存関係を分析し、ウェイブと呼ばれる実行単位に分解、そしてガトリトラウフクというスキルが Git ワークトリーという機能を使い、ブランチごとに独立した作業ディレクトリを作成します。これにより複数のクロードコードセッションがお互いに干渉することなく、安全に同時に並列で開発を進められるというわけです。
実際に10個の石を4つのウェーブに分けて並列開発した事例も紹介されていて、まさに異次元の開発速度が実現できているようです。
クロードコードをただコードを書かせるだけでなく、プロジェクトのルールを教え込み、定型作業を自動化するスキルを身につけさせることで、まるでチームの一員のように働いてもらう。そんな未来がもうすぐそこまで来ていることを感じさせてくれるワクワクする事例でした。
さて、ここまで AI 活用の素晴らしい事例を見てきましたが、最後にその便利さの裏側にあるセキュリティのリスクについて考えたいと思います。キータからミルキーさんの米国で話題の RAG のセキュリティ脅威についてまとめてみたという記事です。最近、企業の AI 活用で RAG というアーキテクチャが主流になっていますよね。これはリトリーバルオーグメンテッドジェネレーションの略で、チャット GPT のような LLM に社内ドキュメントなどの外部の知識データベースを検索させて、その情報に基づいて回答を生成させる仕組みです。 LLM が嘘をつくハルシネーションを減らせるし、最新の社内情報に基づいた回答ができるのですごく便利です。しかし、この記事が警鐘を鳴らしているのは、この外部から知識を取り込むという仕組みそのものが新しい攻撃の入り口、つまりアタックサーフェスになっているという点です。具体的な攻撃手法として、まずドキュメントポイズニングが挙げられています。これは知識ベースとなる社内ウィキや共有ドキュメントに攻撃者が悪意のある偽の情報を書き込んで汚染する攻撃です。ポイズンド RAG という論文の実験では、なんと知識ベースにたった5つの悪意のあるテキストを注入するだけで、特定の質問に対して攻撃者が意図した偽の回答を生成させることに 90% も成功したそうです。RAG は通常、関連性の高い上位数件、トップ K の文書しか参考にしないので、データベース全体を汚染しなくても、検索結果の上位に食い込みさえすれば攻撃が成功してしまうのが怖いところです。もう一つ深刻なのが、間接プロンプトインジェクションです。これは、ユーザーが入力するプロンプトではなく、AI が読み込むドキュメントの側に、以前の指示はすべて忘れろ、みたいな悪意のある命令を埋め込んでおく攻撃です。ユーザーは何も悪いことをしていないのに、 AI が勝手に操られてしまうんですね。マイクロソフトが紹介した例では、 URL のハッシュ以降に命令を隠すハッシュジャック攻撃という巧妙な手口が解説されています。これは気づきにくいですよね。これらの攻撃は SQL インジェクションやクロスサイトスクリプティング XSS といった従来のウェブアプリへの攻撃と似た構造を持っています。つまり、全く新しい問題というよりは、従来のセキュリティの原則を AI という新しいコンテキストで適用し直す必要があるということですね。便利な社内 AI チャットボットも、その知識ソースが誰でも編集できる状態だと、内部の人間による情報汚染のリスクも考えなければいけないということです。AI の導入を進める上で、こうした新しいリスクにもしっかり目を向けていく必要がありそうです。
というわけで、本日は経済の大きなトレンドから、 AI による開発の自動化、そしてその裏にあるセキュリティまで幅広く深掘りしてきました。 AI を賢く、そして安全に使いこなしていくことが、これからのエンジニアにとってますます重要になりそうですね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。